6ページ
市政ニュース
北葛地区医師会による柏市、葛城市、北葛城郡コロナ検査センターを開設しました。健康増進課葛城市と柏市、北葛城郡、王子町、河合町、神巻町、広陵町の西4町は北葛城地区医師会と連携し、新型コロナウイルスの PCR 検査を行う、柏市、葛城市、北葛城郡コロナ検査センターを11月17日に開設しました。ドライブスルー方式、完全予約制で、柏正規病院、柏市、穴虫の駐車場、奈良友好会病院、神巻町服部台の駐車場において、それぞれ週1回検査を行っています。北葛城地区医師会会員医療機関で検査が必要と判断された場合に限り、予約制で検査が受けられます。県が認定する発熱外来でも検査を行っています。発熱外来認定医療機関で、PCR 検査等が必要と判断された場合に検査が実施されます。詳しくは奈良県ホームページでご確認ください。今年の市・県民税の申告会場の詳細は広報2月号に掲載します。税務課、新庄、電話445009、大麻、電話445106、今年の申告会場での受付は現在検討中です。新型コロナウイルス及びその他感染症拡大防止のため、申告会場での3密を避ける対策を検討しています。できる限り、電子や郵送による申告を検討いただき、感染拡大の防止にご協力をお願いします。申告会場の開催期間や、時間、場所については、広報2月号に掲載予定です。また、市・県民税申告書は、令和2年度に提出された方、及び申告が必要と思われる方に、2月上旬に送付予定です。申告が必要な方、国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者の方、保険税料の軽減判定のため、無収入の方も申告にご協力ください。公的年金の収入が400万円以下で、控除、医療費や生命保険料、扶養等を受けられる方、勤務先から給与支払い報告書が市役所に提出されない方、シルバー人材センター配分金の収入がある方、医療費控除の明細書、収支内訳書は事前に作成を。医療費控除の明細書及び収支内訳書は、ご自宅で事前に作成ください。申告会場で例年設置していた、医療費控除明細書作成ブースは設置しません。書き方がわからない等の場合は、1月中に市役所税務課の窓口にご相談ください。確定申告所得税は、葛城税務署へ。市役所での相談は原則として、所得が給与・年金のみの方が対象です。次の場合は、葛城税務署で申告してください。1、営業所得・不動産所得などがあり、所得税がかかる方の申告。2、土地・建物・株式などの譲渡所得の申告。3、特定口座の申告。4、青色申告。5、繰越損失申告。6、特殊な申告。雑損控除・公正の請求。令和元年分以前の申告。亡くなられた方の申告など。受付員が必要な方は、 葛城税務署で申告してください。市役所は確定申告の一時預かりをするもので、受付員は押印できません。7ページ。葛城税務署での所得税の確定申告相談。葛城税務署電話0745-222721。期間2月16日火曜日から3月15日月曜日まで、土曜日曜祝日休み。時間9時から16時。場所葛城税務署、大和高田市西町 1-15。 葛城税務署以外の申告相談。土地建物や株式等の譲渡、贈与税、相続税等の相談は不可。電話相談は不可。開設期間、会場、時間をお伝えします。2月1日月曜日から4日木曜日、イオンモール柏原3階イオンホール、10時から16時30分、受付締め切り15時30分、2月8日月曜日から10日水曜日、12日金曜日、神牧町保健福祉センター2000年会館、9時30分から16時、受付締め切り15時、2月25日木曜日、26日金曜日、五条市市民会館、9時30分から16時、受付締め切り15時。各会場とも次のことにご協力をお願いします。混雑状況により、会場内の入場者数を調整したり、相談受付を早めに終了する場合があります。ボールペンや計算器具等は持参ください。会場内に筆記用具等は用意していません。前年分の申告書の控え。お持ちの方は利用者識別番号等の通知を持参ください。駐車場が狭いため、電車、バス等の公共の交通機関を利用ください。来場される際は、マスクの着用をお願いします。咳、発熱等の症状のある方や、体調の優れない方は入場をお断りします。計算機とボールペン、マスクをお忘れなく。パソコン、スマホで申告できます。自宅のパソコンやスマートフォンから e-tax で申告できます。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーで、確定申告書を作成し、ID、パスワードを使って送信できます。ただし、事前に ID、パスワードが必要です。税務署で ID とパスワードを発行します。持ち物、運転免許証などの写真付きの本人確認書類。スマホ申告してみませんか？スマホで見やすい専用画面です。給与所得が複数ある方や、公的年金などの雑所得がある方もご利用できます。税・保険料の納期は2月1日月曜日です。収納促進課、保険課、長寿福祉課。1月が納付月のもの。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも第7期普通徴収。口座振り替えは納期限と同じ日です。納期限を過ぎるとコンビニでは納付できません。ここまでの担当は山田でした。
8ページ。リモート、遠隔でより便利に、エコで環境と財政に優しい取り組みを始めました。新庄庁舎と大麻庁舎をビデオ通話でつなぐ、 リモート窓口始めました。管財課。新庄庁舎1階でリモート窓口の実証実験を行っています。新庄庁舎と大麻庁舎をビデオ通話でつなぐことで、どちらの庁舎にお越しいただいても、庁舎間の移動なく、窓口担当者と相談ができる環境を目指す試みです。リモート窓口をぜひご利用ください。タブレット等端末を活用した授業、ギガスクール、スタートします。学校教育課。小中学校でタブレット等端末を活用した授業が本格的に開始します。中学生用のノートパソコン、Chromebook は納入済みで、小学生用のタブレット型パソコン、iPad は間もなく納品が完了します。より明るく、よりエコに、新庄庁舎の照明を LED にしました。管財課。導入にかかる費用は、省エネルギーに配慮した機器の使用による電気料金の削減分で賄います。今後もサスティナブル、持続可能な地球環境を考えることに配慮した市役所運営を目指します。スマホやパソコンで電子書籍が読める電子図書館、スタートしました。図書館。24時間、いつでも、どこでも利用できる電子図書館。電子図書館とは、パソコンまたは iPad、iPhone や Android 対応のスマートフォン、タブレットで電子書籍、コンテンツを読むことができるインターネット専用の図書館です。貸出冊数2点。貸し出し期間2週間。利用の仕方。1、図書館ホームページから、葛城市電子図書館をクリック。2、ID とパスワードを入力し、ログイン。ID は、図書利用券の番号で、数字7桁です。初期パスワードは、西暦の生年月日。数字8桁です。例、1985年5月1日生まれの方は、19850501となります。画面から、借りる、読む、返却ができます。電子書籍を借りるには、資料検索を行い、借りるをクリック。読むには、電子書籍を借りた後、読むをクリック。返却するには、返すをクリック。期日を過ぎると自動的に返却されます。詳しい操作方法は、葛城市電子図書館の右上にあるご利用ガイドをご確認ください。9ページ。UI ステーションに4ジェネレーション、熱電供給設備を設置しました。災害に強い CO2 排出抑制、環境化。葛城市防災計画において、災害時指定避難所、指定福祉避難所に位置づけられている UI ステーション、災害に強い街、環境に優しい街を目指して、UI ステーションに停電時に自立運転可能な都市ガス高ジェネレーションシステム及び高効率照明を導入する工事を行い、12月に完成しました。なお、工事には環境省の補助金を活用しました。高ジェネレーションシステムの写真が2枚あります。停電しても長時間発電可能です。高ジェネレーションシステムは設置した3台の機械により、都市ガスを燃料にして1台25キロワット、 合計75kW の電力を発電することができます。過去の震災でも耐えることのできた中圧配管を使用しているため、災害時に停電してもシステムの自立運転により都市ガスが供給される限り施設にエネルギー供給ができるので、長期の避難に対応することができます。平常時は電力供給しながら熱利用、環境にも優しい。平常時は施設に電力供給しながら、発電時に発生する熱を給湯に利用することで、UI ステーション小体育室の照明の LED 化と合わせて、年間の CO2 削減効果があります。小体育室の LED 照明の写真があります。結果が出る鍵田式運動塾。対象、市内在住の19歳以上の方で、ウォーキングなど有酸素運動に支障のない方。講師、鍵田忠義さん。健康運動指導士。時、4回あります。1月29日金曜日、2月26日金曜日、3月12日金曜日、3月26日金曜日。時間はいずれも13時30分から14時30分。受付13時20分。ところ、大麻スポーツセンターアリーナ、持ち物、屋内シューズ、床に敷くバスタオル、ヨガマット、水、タオル、マスク。事前申し込みが必要です。新型コロナウイルス感染症対策のため、体組成測定はありません。申し込み、問い合わせ、健康増進課、電話 69-9900、東京2020オリンピック聖火展示、体育振興課、地域の元気を取り戻し、オリンピックムーブメントを推進することを目的に、東京2020オリンピック聖火の地方展示が行われています。葛城市でも次の通り展示されます。間近で成果を見ることができる貴重な機会です。ぜひお越しください。入場無料。時、2月2日火曜日、9時から12時。ところ、相撲館、気早座。イベント内容に変更があった場合は、葛城市ホームページ等でお知らせします。蓮華ちゃんへの年賀状募集中。送ってくれた方には蓮華ちゃんから返事が届きます。募集期間1月8日金曜日筆着分まで。宛先、郵便番号 639-2197。葛城市長尾85番地、葛城市役所商工観光課、蓮華ちゃん宛て。イベントなどはやむを得ず中止、変更する場合があります。10ページ、市政ニュース。マイナンバーカードをまだ申請していない方へ、マイナンバーカードの交付申請書が届きます。市民窓口課、新庄庁舎、電話 445002、大麻庁舎、電話 445101。 マイナンバーカードをまだ申請していない方を対象に、1月から3月にかけて、地方公共団体情報システム機構より、QR コード付きの個人番号カード交付申請書が順次送付されます。送付されるもの、交付申請書、QR コードや申請書 ID、氏名、性別、住所、 生年月日が印字されたもの。返信用封筒、郵便申請用の封筒、パンフレット。次の方には送付されません。丸1、令和2年10月31日時点で75歳以上の方、後期高齢者広域連合から被保険者証の更新時などにすでに送付されています。丸2、令和2年中に出生、転入などされている方には別途送付されています。マイナンバーカードの受け取りはお済みですか？マイナンバーカードを申請してから1ヶ月後に交付通知書、はがきで受け取りの案内をしています。順次受け取りをお願いします。交付通知書、はがきに記載されている受け取り期限を過ぎても受け取りできます。受け取りは予約制です。市民窓口課までお電話ください。ご本人が来庁ください。原則、平日の8時30分から17時15分までにご来庁いただきますが、時間内の来庁が難しい場合は、休日開庁日や平日17時15分以降にも受け取りが可能です。市民窓口課までご相談ください。1月の休日開庁日、括弧予定、閉じ。1月24日日曜日、8時30分から12時まで、大麻庁舎のみ。交付申請書が届いたら、次の4つのいずれかの方法で、ぜひ申請しましょう。申請から受け取りまでは約1ヶ月かかります。1、スマートフォンで申請。丸1、スマートフォンで顔写真を撮影。丸2、スマートフォンで交付申請書の QR コードを読み込む。丸3、申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録。丸4、申請者専用ウェブサイトの URL が届いたら、顔写真を登録。必要事項を入力して申請完了。2、パソコンで申請。丸1、カメラで顔写真を撮影。丸2、申請用ウェブサイトでメールアドレスを登録。丸3、申請者専用ウェブサイトの URL が届いたら、顔写真を登録。必要事項を入力して申請完了。3、郵送で申請。丸1、交付申請書に必要事項を記入する。丸2、6ヶ月以内に撮影した顔写真を貼り付けて郵送し、申請完了。4、証明用写真機で申請。対応機種かご確認ください。丸1、タッチパネルから個人番号カード申請を選択。丸2、撮影用の料金を投入して、交付申請書の QR コードをバーコードにかざす。丸3、画面の案内に従って必要事項を入力。丸4、画面の案内に従って顔写真を撮影して送信し、申請完了。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。11ページ。固定資産、償却資産と固定資産税の減額。お早めに申告をお願いします。税務課。償却資産の申告は2月1日月曜日まで。償却資産とは、事業のために所有している機械、器具、設備などが償却資産です。その所有者は申告する義務があり、未申告の場合には、過料、虚偽申告には懲役、 罰金が課されることがあります。固定資産税として課税されます。課税対象外の焼却資産とは、1. 耐用年数が1年未満、または取得価格が10万円未満のもの。2. 取得価格が20万円未満で、事業年度ごとに一括して3年間で焼却を行うもの。3. 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの。4. 家屋として課税されているもの。申告が必要な方。1月1日現在、焼却資産を所有する法人、個人。所有者の課税標準額合計が150万円未満でも申告が必要です。昨年度申告した方は、令和2年中に増加・減少した資産を申告してください。資産がなくなった方は、休業・廃業・解散などで該当する資産がなくなった場合は、そのことを申告してください。令和2年中に家屋を新築、増築、または取り壊された方。令和2年中に家屋の新築や増築、取り壊しをした場合、令和3年度からの税額が変わります。税額を計算するためには調査が必要です。税務課の調査が済んでいない方は、お早めに連絡をお願いします。令和3年度固定資産税の減額申告。3種類あります。1. バリアフリー改修は3分の1減額。令和2年中に次の方が居住する既存住宅、賃貸を除く。2. 50万円を超えるバリアフリー改修を行った場合、固定資産税額の3分の1が減額されます。1. 65歳以上の方。2. 要介護認定、要支援認定を受けている方。3. 障害者。固定資産税の減額は、改修家屋1戸あたり100平方メートル分が限度です。改修費用は、地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を差し引いた費用です。2. 省エネ改修は3分の1減額。令和2年中に居住用の既存住宅、賃貸を除くで50万円を超える省エネ改修を行った場合、固定資産税額の3分の1が減額されます。3. 耐震改修は2分の1減額。令和2年中に居住用の家屋で現行の耐震基準に適合した50万円を超える耐震改修を行った場合、固定資産税額の2分の1が減額されます。2. 省エネ改修、3. 耐震改修とも、固定資産税の減額は、改修家屋1戸あたり120平方メートル分が限度です。平成29年4月1日以降に、長期有料住宅、居住部分の床面積が50平方メートルから280平方メートル以下であるものの認定を受け、改修した場合は3分の2が減額されます。申告方法、1のバリアフリー改修、2の省エネ改修、3の耐震改修の減額措置は、関係書類を添付して税務課まで申告する必要があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。担当は石井でした。
12ページ。市政ニュース。
20歳になったら国民年金。学生のあなたも手続きが必要です。市民窓口課。国民年金の3つの安心。1、老齢基礎年金。65歳から受け取れる。2、障害基礎年金。病気や事故で障害が残った時に受け取れる。3、遺族基礎年金。一家の働き手が亡くなった時に遺族が受け取れる。国民年金の加入は義務です。年金は年を取った時や病気、事故で障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時にみんなで支えようという考えで作られた仕組みです。国民年金は20歳から60歳未満の方は加入することが義務付けられています。20歳になったら忘れずに手続きをしてください。国民年金の免除・猶予制度。国民年金保険料を納められないときは、未納のままにせず、次の制度を利用しましょう。1、学生納付特例制度。学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。2、納付猶予制度。学生以外の50歳未満の方で、本人かつ配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。3、免除。括弧全額免除、一部免除、括弧閉じ、制度。本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料が全額免除、または一部免除されます。1、2の制度は、年金を受け取るための期間として計算しますが、老齢基礎年金額に反映されません。3の一部免除は、免除された保険料を納めないと未納期間となります。支払いは口座振替がお得。全納の申し込みは2月末まで。国民年金保険料は、現金、口座振替、クレジットカードで納付ができ、保険料が割引されお得です。申し込み期限、口座振替、クレジットカード、2月28日日曜日まで。現金、4月中。全納の割引額、一番割引額が大きいのは口座振替です。クレジットカード納付と、現金納付の割引額は同じです。括弧、令和3年4月分からの割引額は2月に公表予定。括弧閉じ。口座振替、クレジットカードの全納申し込み期限。全納期間、2年全納。括弧、4月から翌年3月。括弧閉じ。申し込み期限、2月末。1年全納、括弧、4月から翌年3月、括弧閉じ、2月末。6ヶ月全納、括弧、4月から9月、括弧閉じ、2月末。6ヶ月全納、括弧、10月から翌年3月、括弧閉じ、8月末。申し込み先、年金事務所または市民窓口課。口座振替は、振替希望口座の金融機関でも課。問い合わせ、大和高田年金事務所。電話、0745-22-3531。13ページ。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料。 特別徴収、括弧、年金転引、括弧閉じから口座振替へ変更できます。保険課、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、括弧、以下保険税等、括弧閉じ、が年金から転引されている場合、原則、令和3年度の保険税等も同じ納付方法になります。ただし、保険税等の滞納がない場合、年金転引から口座振替へ変更できます。変更を希望する方は、次の書類を持参し、保険課へ申請ください。納付書による納付には変更できません。納付する保険税等の総額は変わりません。申請期間、1月29日金曜日までの申請。4月から年金転引が中止され、7月から口座振替が始まります。2月1日月曜日以降の申請。4月は年金転引されます。年金転引の中止時期は申請時にご案内します。申請に必要なもの、保険証、認め印、口座振替依頼書の本人控え、新規で口座振替を申し込む場合のみ、あらかじめ金融機関で口座振替依頼書を提出し、その本人控えを持参ください。保険税等にかかる所得税及び個人住民税の社会保険料控除の取り扱い。保険税等を年金転引から口座振替へ変更した場合、その社会保険料控除は口座名義人に適用されます。医療機関等の領収書は大切に。保険課。医療機関等の領収書は、国民健康保険の高額療養費の支給や、福祉医療費の助成等、県外受診等、を申請する際に必要です。他機関へ領収書を提出する場合、先ほど読みました、申請についてご確認ください。保険課では申請受付後、原本をお返しします。すべての一人親世帯の方へ、申請はお済みですか？一人親世帯臨時特別給付金、子育て福祉課。申請は1月29日金曜日までです。お早めに支給要件を確認し、相談予約をしてください。対象、基本給付、児童扶養手当を受給している一人親世帯などで、次の1から3のいずれかに該当する方、児童扶養手当法に定める養育者も対象、1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方。2、公的年金等、括弧、遺族、障害、老齢、労災、括弧閉じ、年金、遺族保障など、を受給し、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方。児童扶養手当の申請をしていないが、申請していれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。追加給付、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少している方。基本給付の対象、1、2のうち、 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少した方、支給額基本給付1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円、追加給付1世帯5万円、受給手続き1に該当する方、追加給付のみ申請が必要、2に該当する方、基本給付、追加給付ともに申請が必要、3に該当する方、基本給付の申請が必要、括弧追加給付は給付なし、括弧閉じ、必要書類とともに提出ください。必要書類は個別に異なるため、事前にお問い合わせください。問い合わせ、厚生労働省、ひとり親世帯臨時特別給付金、コールセンター、電話0120-400-903、受付時間、平日9時から18時、または子育て福祉課。